今日の聖書の箇所の最初の言葉の中に、目を覚ましていないとイエス様が盗人のようにやってくるという言葉があります。まあ、ちょっと読んでみましょうか。ヨハネの黙示録第3章の3節です。455ページ、もう本当に最後の方ですが、新約聖書455ページ、ヨハネの黙示録第3章の3節、今日の箇所の最初のところですが、だからどのように受け、また聞いたか思い起こして、それを守り抜き、かつ悔い改めよ。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。と、本当にこの言葉を読んでいて、私はこの今回の、ね、新型コロナウイルスのこのことはもう世界的な広がり、たくさんの方が亡くなっておられるっていうのは、こう本当に予想できなかった。盗人のようにという言葉が、ああこういうことだなと、災害はやってくるんだと、改めてまさかこんなことが我々起こるのかと、今回のことは神様の、まあ、裁きとは言えないと思いますけれども、警告警鐘として私たちは受け止めなければいけないのかなと思わされております。この盗人のようにやってくるっていうのは、今日の箇所だけでなくて、テサロニケの信徒への手紙第1章4節には、主の日は盗人のように突然あなた方を襲うとはありますし、ペテロの手紙第2章10節にも、主の日は盗人のようにやってきますという言葉もあります。いずれもね、思いもかけない時に神様の御業っていうのが現れてくるということを示している聖書の言葉です。で、今日はこの黙示録3章は、2章3章は7つの教会についてのイエス様の言葉が記されているんですけれども、サルディスという町のに対して盗人のように、実はこのサルディスという町も2つの大きな突然の災難を、つい最近といいますか、歴史的に襲われた町でした。一つ目はですね、この地方にはまあアレキサンダー大王の遠征があって、歴史的にはね、マケドニアっていう国に支配されました。そしてそのマケドニアという国が分裂して、セレウコス王朝というのがこの辺りを支配してたんですね。ところが BC241年、紀元前241年に独立戦争を起こしまして、これはペルガモン民族、ペルガモン王国というのを作ったんです。ところがその辺りを支配していたそのセレウコス王朝の将軍の一人で、アカイオスという人物が、まあ、その独立になったペルガモンを潰しに来るわけですね。ペルガモン王国を攻めてきます。そしてペルガモン王国の軍隊に打ち勝ってですね、まあ普通ならそこで平定ということになるんですけれども、この将軍の一人のアカイオスは、自分がそのペルガモン王国を破ったことに乗じて、自分がペルガモン王国の王様になるという出来事が出てきます。で、自分が王様だということで、みんなにこう布告するわけですね。で、これは大変だっていうことになって、セレブコス王朝の王様のアンティオコス3世というその時の王様が、残りの全軍をアカイオスの軍隊に対して差し向けます。で、その人数ではかなわないなと思ったアカイオスが立てこもったのがこのサルディスなんです。当時難攻不落を誇った城塞都市も、高い城壁の上に丘があって、その城壁の上に建てられているこのサルディスの町にアカイオスは、立てこもります。で、迎え撃つんです。で、案の定1年間アンティオコス3世の攻撃に耐えるんです。中にね、こもって1年間耐える、すごいですよね。それぐらい逆に言うと、このサルディスの町っていうのはすごい城塞都市だったわけですよね。お城のようなもんだったんです。これが、ところがですね、夜中にですね、その アンティオコス3世の、つまりセレウコス朝の軍隊の本当に少人数の兵士がこう夜中に乗じて、まさにこれ、盗人のように夜中に乗じてずっと城壁をこうの裂け目をたどっていって、それでこう町の中に侵入するんです。でたまたまその時にか、まあ、ずっとかわからないんですけれども、その赤いオスはもう自分たちは絶対この町は落とせないと安心しきっていて、夜警ね、夜の警備を置かなかったんですよ。こう夜警でぐるぐるやってたら多分見つかって、お登ってくるぞとか言って弓かなんかでピョンピョンとですね、そういうふうにする、そしてあーっと逃げていったかもしれないんですが、夜陰に紛れてね、夜警がなかったから、まあ、入っちゃったんだ。のじ登って町の中に侵入して、そして城門をバーンと開けるんですよ。でそこから、アンティオコスの軍隊が侵入して、サルディスの町が征服されてしまうと。で、赤いオスも殺されてしまう。これが BC218 年のことなんですね。そして同時にサルディスの町が全部焼かれます。全滅するんですね。まあ、そういうことがあって、サルディスの町は、そこでまず、大きな災害を被ります。でそれに追い打ちをかけるようになるのが、まさに冬を襲われた次の出来事が AD17 年、紀元後17年にこの地域全体を大地震が襲うんです。そしてその誇った城壁も崩れてしまうと。そういう出来事が起こりまして、まあ少しなんとか復興を果たしたんですけれども、もはや昔の面影はなくなってしまったんだ。前回も申しましたように、このサルディスっていうのはかつて、紀元前7世紀6世紀の頃はリディア王国という大きな王国があったんですけれども、その王国の首都がこのサルディスだったんですね。栄華を誇ったんです。ところがもうその町が今やもう死んだようになっていたんだと。だからここの3章の一節でこうありますね。サルディスにある教会の天使にこう書き送れ、神の7つの霊と7つの星とを持っている方が次の言われる。これイエス様がおっしゃるんだと。私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで実は死んでいると。もう町全体がですね、もう疲弊しちゃって、もう死んだ状態のようになっているんだというふうにここで、言われていますね。どうでしょうか。ただそのサルディスの町はそのような状態にあったんですけれども、でもこの町にある教会はまだ、それでもまだ生きてたんです。決して完璧に死んでしまったわけではなかった。それが今日の箇所の、4節からですね。先ほど3節読みました。4節、しかしサルディスには少数ながら衣を汚さないかった者たちがいる。これ教会の信者たちのことを言ってるんですよ。彼らは白い衣を着て私と共に歩くであろう。そうするにふさわしい者たちだからである。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表し、耳ある者は霊が諸教会に告げることを聞くがよいと、こう書かれております。少数者ってここにありますね。この厳しい状況の中で、その本当にこう衰えていくサルディスの町の中で、教会は少人数なんだけれども、その教会を支える者たちがいたんだっていうんです。つまりこの少数の者たちがサルディスの教会を支えていたんです。逆に言うならば、サルディスの町は衰退をしていく、どんどん力が弱くなっていく、過去の栄光をなくしていっていくんだ。しかしどっこい、サルディスの教会はまだ完全には死んでいない。表面的に見るとね、死んだような状態と、もう本当に教会の人数も減って、しまっている、礼拝出席もおぼつかない、そういうような教会になっているかもしれない。しかしその教会は死んでないってここで言われているんです。少人数なんだけれども、 衣を汚さなかった者たちがいるんだって言うんです。イエス様はその者たちに対して、彼らは白い衣を着て私と、これイエス様ですね、私と共に歩くであろう、そうするにふさわしい者たちだからって言うんです。イエス様はその教会を支えている、もう非常に厳しい状況の中で支えているその少人数の者たちのことをちゃんと見てるって言うんです。そしてその者たちに対して、私はね、その者と一緒に歩くんだ、一緒にこの厳しい状況の中で共に歩くよって言うんです。なぜならば彼らはそうするにふさわしい者たちだろうって言うんです。だからって言うんです。そのふさわしい者たちであるというこの言葉なんですけれども、これは原文のギリシャ語ではこのふさわしいものっていうのはアクシオイ、彼らはアクシオイだからっていう、アクシオイという言葉がギリシャ語で使われています。このアクシオイっていうのはアクシアっていうギリシャ語の複数形ですね。あの皆様もどこかでアクシアという言葉やお耳に、触れたことなさったことがあるのじゃないかなと思います。あの現在の会社の名前でアクシアという会社、あるいは商品の名前でもアクシアというのが使われたりいたします。トヨタの自動車で、トヨタの自動車でアクシオというのがあったんです。カローラアクシオ、まあ、知ってる人は知ってる、知らない人は知らないかもしれませんが、これはアクシアから来ています。このアクシアというのはギリシャ語の意味で言うと価値あるものとか大切なものという意味なんですね。衰退している町の中でも少人数だけど本当にその教会を守り支えている者たちがいるんだって言うんですよ。それは本当にアクシアだ、アクシオイだってイエス様は評価してらっしゃるんです。価値がある大切な存在なんだって言うんです。だから私は彼らを支えるであろうって言うんです。しかもその白い衣を着て私と共に歩くんだろうと、この白い衣を着るっていうのは、実はこれ、この後に五節でいきますね。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるって出てきますね。白い衣っていうのは、あのこれはヨハネ黙示録ではですね、あの天国御国のユニフォームです。天国の着物ですね。天国に入った者はこの白い衣を着せられるんだって言うんです。そういうふうに、だから天の御国で、白い衣を着せられるんだって言うんです。どうでしょうか。あの私はあのここはとてもなるほどなと思います。イエス様はね、彼らをアクシアだ、褒めてらっしゃいます。あるいはね、なんか逆に言うと、そんなね、今衰退していく町なんですよ。そしてもうあのこの教会さえもなくなってしまうっていうことも、もしかしたらもうね、目に見えてるかもしれない。そしたらもうそんなにね、教会支えたり、頑張ってもね、無駄じゃないか、この町でやってももう無理だよ、虚しいなとかね、教会がなくなってしまうかもしれないって言うんです。そういう状況の中で、しかし本当にこの町の教会の信仰を守ろうとする者たち、あれもしかしたらもう教会という体はなかったかもしれないんですよね。でもその町で生きていこうとしている者たち、その信仰じゃ最後までね、信仰を全うするという者たちに対してね、イエス様はもうこれ最大級の褒めの言葉だと、彼らは価値がある、大切だ存在、アクシアだって言うんです。それがアクシアと呼ばれる人たちの意味なんですよね。私はここから2つのことを教えられると思いました。一つはサルディスという教会は他の教会から比べたらそんなに価値は高くないかったかもしれません。ここははっきりともう死んだようなね、教会だと言われているような教会であったんです。しかしだからといってその教会に集う信者たちもみんなダメかって、その教会がなくなってしまった、その教会が衰退してしまっていく、じゃあそこに集っている信者がもうみんなダメだ、あれはその責任を取らされてね、みんな そのお前たちの信仰はどこにあったんだみたいなね、何やってたんだっていうふうにそう言われるのかっていうと、そうじゃないんだって。たとえ教会が、その教会という体がもうなかったとしても、少数ながら衣を汚さない、そういう者たちが二人または三人集まるところには私もいるよっていうことなんじゃないでしょうか。もう教会というね、建物とかそういうものはなかったかもしれないけれども、少数ながらも衣を汚さ、この衣を汚さないってことについて少し説明いたしますと、どうもですね、例えばそういう一つの意味は、教会がおかしくなっていっている、あるいは何かのいろんな理由や外的な状況でおかしくなってしまっている状況の中で、それに、なってるかな、もう染まらなかったってことですよね。その自分たちのある意味では信仰をしっかりと支えていった者、守っていった者たちがいる、衣を汚さなかった。もう一つはこのサルディスっていうのはですね、これは昔から古い町ですから古い神殿があったんです。アルテミス神殿とキュベレー神殿という大きな、これ両方とも女神なんですけども、その神殿があったんです。で、女神を祀る神殿っていうのはもう必ずほとんどと言っていいほど、その祭りっていうのはもう派手、羽目を外す祭りなんですよね。ひどい祭りが必ずあります。で、そういう周囲の祭りや偶像礼拝に染まらなかった、衣を汚さなかったって、そういう意味ではないでもあるかもというふうにも言われていますね。少なくともだから彼らは天の御国で、白い衣を着せられるんだって、そういうふうに言われていますね。白い衣っていうのはその天の御国のユニフォームなんだ。つまりもう少し考えるならば、属している教会がダメだ、どうしようもない教会だ、でもそこに集っている信者さんもまあどうしようもないんだというね、そんなことじゃないよって言ってるんですよ。本当に信仰をしっかり持って生きておられる、そういうものが、たとえ教会がひどい教会であってもね、たとえひどい教会、どんどんどんどんどんどん悪くなるような教会であっても、その教会で本当に少数ながらでもその信仰をしっかり保っていく者がいるならば、その人はイエス様ちゃんと見てくださっているって言うんです。その教会がどうであったとしても、その一人一人の信仰者の衣を汚さない生き方に対して、悪視野だ、とっても価値があるいうふうに、ちゃんとイエス様は見てくださっているんだよ、そしてそのものはちゃんと天の御国で、その 天の御国へと招き入れられて、そしてその白い天の御国のユニフォームをね、着せられるんだよって言うんですよ。教会がダメだから信者もダメだなんて、そんなことはないんだ。その一人一人のその信仰の歩みっていうものをちゃんと神様、イエス様は見ていてくださっているんだよねっていうことが一つ学べることだと思います。もう一つ、まあ、逆にって言ってもいいかもしれませんが、もう一つ学べることは、そんなに教会を支え守っているしっかりとした信仰者がその教会の中に少人数かもしれないけれども、いたにもかかわらず、教会全体がダメになるということはあるっていうことです。いたんですよ、少人数だけど本当に衣を汚さない者たちがいるんだけど、教会全体がもう生きてない、眠ってしまう、死んでいるとイエス様に言われなければならない、そういう状態に陥ることも逆にはあるんだということもここから学ばせられます。外的な要因もあったわけですよね。このサルディスは町そのものがもう活気がなくなって、もう滅んでいくような町なんだと。地震や災害が起こったんだと。もう教会の立つ場所そのものがグラグラしている。もうない、しっかりしていない。そういうこともあるだろうと。この上尾の町や、この日本全体がウイルスのこのことではっきりしていることは、まあどうなるかわからない。いつね。これが転覆してしまうか、キリスト教の教会そのものがもう立ち行かなくなるかもしれないんですよ。本当にしっかりしているその教会員がいても、教会の周りの状況やいろんな状況によってもう立ち行かないっていうことはあり得るんだってことですよね。でもあったとしても、もう一度言いますが、そうであったとしても少数ながら 衣を汚さない者はちゃんとイエス様は見ていてくださって、御国へとあなたと共に歩くよ、私と共に歩く、そして御国へとね、白い衣を着させられるんだよって言うんです。どうでしょうか。余談になりますけど、また先生はそんなこと言ってダメですよと後からきっと叱られることになると思うんですけど、広島におりました時にですね、ある教会の牧師先生、まあ自分のことはね、棚に上げて申します、自分のことは本当に棚に上げて、私のようなダメな牧師から見てもおいおいっていうね、そういう、はっきり言うならば、何のために教会の牧師でいるのか思えない先生です。好き勝手なことをなさってらっしゃる先生です。その先生がもう何十年もその教会を牧会してらっしゃって、その教会はもうどんどん人数が減って、礼拝出席は10名足らずの教会になっているんですね。私はちょうど地区の委員をしておりまして、そしてその、教会の信徒さんにですね、ちょっとお会いする時がありました。で、これは高齢化についてのね、ちょっとこういろんなアンケートをしてた、そういう時なんですけども。で、そういう方、そのお二人の女性の信徒さんにお会いしました、その教会の。でほとんどは、そう、絶対地区とかそういう公のところには出てこられない方々なんですけども、その年配の女性の方々に、教会の様子、特に高齢者の方へのいろんなケアとか、どうなさってらっしゃるんですかっていうことをお聞きしてたんですね。でそこでそのお二人にこうお話をしたときにね、私は本当にね、その二人の信仰者に教えられたんです。いや、すごいなって思いました。本当にそのなんて言ったらいいのかな、その二人の信仰のなんて言ったら豊かさっていうか、素晴らしさっていうか、こういう人がいるから、あの教会がね、支えられて持ってるんだな、あの牧師でもですよ本当にそう思いました。そうかと、本当に頭が下がってね、いやすごいなと教えられたんですね。先ほど子供たちにお話をいたしましたけれども、その切れネビとシモンじゃないけど、もう本当に強いられた恩寵のようにね、その十字架を背負って、ずっと本当に、お二人は、もうその前からね、その教会を本当に支えてきてらっしゃるお二人で、もうおっしゃることがですね、もう全然自分たちはって、そんな何もやれることやってるだけなんですっていう話なんですけれどもね、それはもう聞いてて分かりますよ。いや、本当にこの人たちが教会を支えてきているんだなっていうことが分かる言葉で、もう私はもう頭を下げて頑張ってくださいってですね、言わざるを得なかった、そういうことでした。五節です。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を、これは彼女でももちろんいいか、もちろんいいんですよ、彼女の、彼や彼女の名を決して、彼女たちでもいいです、命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表すんだ。命の書というのが出てまいります。最後にこのことに触れて終わりたいと思います。この命の書というのは新約聖書だけでなくて、旧約聖書からもこの命の書は出てまいります。一つの例が、先ほど保坂長老に読んでいただきましたイザヤ書、もう一度だけで言いましょうか、イザヤ書第4章、旧約聖書の1066ページですね。2節から4節ですけれども、読みます。その日には1066ページ4章2節、その日にはイスラエルの生き残った者にとって、主の赤枝は麗しいものとな、麗しさとなり栄光となる。この地の結ぶ実は誇りとね、輝きとなる。そしてシオンの残りの者、エルサレムの残された者は聖なる者と呼ばれる。彼らはすべてエルサレムで命を得る者として書き記されている。主は必ず、裁きの霊と焼き尽くす霊をもってシオンの娘たちに汚れを洗い、エルサレムの地をその中すぎ清めてくださる。その エルサレムで命を得るものとして書き記されているんだと。命の書というものがあって、そこにこう書き記されているんだ。まあ他にも詩篇とか出てきて、一時32章出てきますけども、その命の書というのが、この他にも出てまいりますね。で、そのことなんです。もう、これ天にある命の書なんですね。ヨハネの黙示録で大事なことは、またよく注意を しなければいけない、してほしいことはですね、五節で、先ほどの三章の五節で、こうあるんですね。こうあります。勝利を得る者は、このように白い衣を着せられる。私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使のたちの前で公に言い表す。その命の書、その少人数の者たちはその命の書に、から決して消すことはないってありますよね。名前を消すことはないんだ。ということは逆に言うと、もうその名前は命の書に書かれてあるんですよ。わかりますか？神様はイエス様を信じるようにその人がなった時点で、もう最初にね、あ、お前イエス様を信じる、神様を信じるようになったんだ、わかったって言って、その天にある命の書にその名前が誰々ってこう記されるんだって言うんですよ。もう書かれてあるんだって言うんです。だけど、それを消すことがないんだって言うんです。ずっとそのまま書かれ続けるであろう、そこの記入されたままにするであろうってことなんです。これ間違ってはいけないのはね、命の書に名前が記されるのは、いろんな人生があって、いろいろ人生生きてきて、そして、なんていうのかな、いい人生を送ってきた、良い結果、真面目な人生を送ってきた、その結果、死んだ時に OK 分かった命の書にですね、一生生きてきた人生を見て、はい、結果、OK ってですね、あるいはあんたダメね、とかですね、そういうふうに命の書に記されるんじゃないんですよ。あるいは、仏教の閻魔さんのね、閻魔大長かな、閻魔長かのようにね、こう悪いことばっかり書いてあってですね、嘘をついた、悪いことした、あ、お前こんなことした、あ、ダメね、パチンですね。それで、もうあなたは裁かれますって、そんなのは絶対命の書じゃないんです。命の書っていうのは、もう神様は、私たちが神様のことを信じるようになった。もうその時点でね、あ、よかった。そのことを喜んでくださるんですよ。そのことを喜んでくださって、あ、それはよかったな、と言って命の書に名前を記されてくださるんですよ。その時点でね、もうこれはつまり私の子供だ。これはもう私を愛するものだ。私を信じているものなんだ。で、この命の書に名前を記し、こいつをこれからずっと守り続けよう。こいつを支え導いていこう。そのための名簿なんです。生きていくときに、あ、こいつは神様のことを信じる。神様のことを少しでも、あ、わかった。あ、それならもう名前。この名前を書かないは、これ神様の自由なんですけども、名前を書く。書いてもらったら、この人について、私はもうお前のことずっと生涯守っていくよって言うんです。そういうための命の書なんですよ。だけど、そこからその名前が消されることがあるかもしれないってここで言ってるんです。でもそんなことはない。その、こうして少人数のこうやって衣を汚さないで生きてきたものに対しては、その名前から消されないっていうことはもうずっとそのまま。天の御国へ迎えられて白い衣が与えられるんだって言ってるんですよ。そして最後の、私は彼の名を決して命の書から消すことはなく、彼の名を父の前と天使たちの前で公に言い表すってことは、これはまあ最後の審判の時は考えられていても言ってもよいかもしれませんね。彼の名前を父と天使たちの前で、いや、こいつは俺が確か知ってます、イエス様がね、あ、こいつは私の弟子だ、あるいは、いや、私の仲間だ、私の友達だ、だから分かってるよって言って、私のものだよっていうふうに言ってくださって、イエス様のそばへと呼び寄せてくださるんだって言うんですよ。どうでしょうか、私たちの命の書って、みんなさ、もう全部おそらく記されているんですよ。そしてこいつを守ろう、支えようって。たとえ教会がどういう状態になろうとも、その中でそれぞれの信仰をね、保っていく、生きていく、本当に価値のあるもの、 そして、アクシアだっていうふうにちゃんと見ててくださるんですよ。そのように歩いていくことがちゃんと報われていくんだよっていうことがここで記されていることではないか、そういう信仰の歩みをしていきたいなと本当に思わせられる箇所でございました。お祈りをいたします。天の父なる神様、愚かなものです。あれこれ人のことで目について、あれでも信者だか、あれでも教会か、あれでも牧師かと、そういうふうに私たちは勝手にそれぞれ思ってしまいます。憐れんでください。問われているのは私たち一人一人の生き方だと、そう考えられてもいいかもしれません。どうぞ主よ、それぞれの歩みを支え守ってください。みんな命の書に名前を記されているものです。あなたが一人一人をどうぞ、それぞれのいろんな状況、いろんなことがあっても力づけ支えてください。そしてたとえ教会を離れても、離れたその場所でなおまた生きていけるものとしてください。教会がない場所においても、主よ本当にあなたの信仰を見上げ、あなたを見上げながら生きていくものでもありますように、どうぞお一人お一人を守ってくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。